皆様こんにちは。朝からですね、一日立川教会、本当に朝皆様に温かく迎え入れていただいて、また昼食の交わりも共にさせていただき、母の日ということで主人会でしょうか、主人の方々が一生懸命配膳されたそのカレーをですね、なんと異なる種類のカレー2つ2種類ありまして、2種類とも1杯ずついただくという本当にとても美味しいカレーいただきまして、また食事後には、懇談会ということで、本当にこの立川教会のために、また高井先生ご夫妻のために、またこう迎えようとしているその牧師のためにですね、牧師翔平のために一生懸命祈っておられて、また真剣に一つ一つ考えておられる、そういう兄弟姉妹方との交わりを持たせていただき、本当に感謝だなと思っております。子どもたちが礼拝終わった後になんか手作りのアイスをですね、どうやら作っていて、とても賑やかな声も聞こえて、またあるご年配の方は礼拝後に本当にメッセージ感謝でしたと本当に涙ながらに分かち合っておられて、本当にいろいろな世代の方々が心安らいで集うことのできる、そういう本当に立川教会に私も今日お邪魔させていただき、神様と皆様に感謝しております。立川教会の高橋先生、今日はありがとうございました。高橋先生ご夫妻をはじめ、このようにですね、兄弟姉妹方とお交わりを持たせていただいていますことを感謝いたします。本日は使徒の働き2章が開かれています。皆様がこう将来のですね、こう牧師翔平に向けて歩んでおられると伺いまして、私が今日使わされることの意味は何だろうかと祈り考えておりました。そうした中で、教会は何を大切にするべきか、教会の本質、教会の土台、それをお伝えするようにと促されましたので、この箇所を選びました。私たち一地域教会は何を大切にしていくのが良いのでしょうか、共に教えられたいと思います。お祈りをお捧げしてから御言葉に聞きたく思います。愛する天の父なる神様、お名前を褒めたたえます。今日この聖日、私たちに命を与えてくださり、礼拝者として御前にお招きくださいましたこと感謝いたします。神様、あなたの御旨を知りたく今日も集いました。どうか御言葉に聞き、これに喜んで従う私たちを通して、立川福音住教会がいよいよ立て上げられていきますように、私たちを通してあなたが御業を成してください。集うことのできない方々の上にも、神様が豊かな祝福をお与えください。ひとときを神様に期待して、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。46節と47節注目したいと思います。46節と47節ここの主語は、44節の信者となった人々はという言葉です。人は自分の罪を告白し、イエス・キリストを自分の救い主と信じたときに信者となります。36節でペテロは福音を語りました。このイエスをあなた方が十字架につけたのです。自分一人の罪が、手放すことのできないあの罪が、分かっていてもやめられないこの罪が、イエス様を十字架につけた。厳しい言葉ですけれども、でもこれを言い換えれば、イエス様はこの自分のために十字架にかかってくださったということです。このお方にこそ救いがある、命がある、それを信じるのが信者です。信者となった人々は後にキリスト者と、この道のものと呼ばれるようになります。イエス・キリストのために生きるもの、 イエス・キリストに属する者、それがキリスト者です。つまりイエス様を信じている人というのはイエス様のために生活をする人であるということです。今からおよそ2000年前、神の御子キリストが天から降りてきてくださいました。私たちの魂の叫びを聞いて人となってくださいました。貝場桶に生まれ、罵られ、鞭打たれ、十字架に釘付けられて死んでくださいました。私たちの代わりに死んでくださいました。私が代わりに死ぬから、あなた方は新しい命に生きよう。これが福音の一つのメッセージではないでしょうか。パウロは言います。キリストはすべての人のために死なれました。それは信じて生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。人々は心を刺されます。使徒の働き2章でペテロの言葉を聞いた人々は、私たちはどうしたらよいでしょうか。そうして罪を悔い改めて信者として洗礼を受けていきました。信者となった人々はこの後どうしたでしょうか。もう自分は救われたのだから、あとは自分の好きなように生活しよう。それぞれがバラバラに生活していったでしょうか。そうではありません。彼らはキリスト者としてイエス様のために生きました。初代教会に大きな特徴を一つ見ることができます。それは46節の宮に集まったということです。宮とは神殿のことで、私たちでいうところの、この立川福音住教会です。集まったと訳されているギリシャ語は新約聖書の中に10回出てきまして、すべて日本語の表現が異なっています。しかしその根底にある意味は、何かをやり続けた、いつも何々することに専念した、ひたすら何々するという言葉です。ですので46節はいつも宮に居続けた、あるいはいつも宮に身を置くことに専念した、心を一つにして、そのようになります。説教者ペテロの言葉に心刺された人々は、聖餐に預かって洗礼を受けてはいおしまいというのではありませんでした。むしろそれは始まりであり通過点に過ぎませんでした。信者となった人々はキリスト者としてイエス様のために生きようと、いつも宮に居続けたのです。教会に集まることに専念したのです。受け身系ではありません。集めさせられたのではありません。彼らはイエス様のあの十字架がこの私のためであったと知ったときに、この私のためにイエス様が命を捨ててくださったということを本当に知ったときに、私たちはこのお方のために宮に集まろうと、自分の意思で教会に行くことをもっぱら選び続けたのです。イエス様を本当に信じた人々は、礼拝を捧げるのが嬉しくて嬉しくて教会に集まりたくなるのではないでしょうか。私たちは今日もですね、立川教会に集まりたくてここにいるのだと思います。しかしながら、ただ集まっていればそれでよいというのではありません。42節から47節にある言葉が繰り返されています。一つという言葉です。44節、46節、47節、彼らは集まり心を一つに していました。心を一つにして集まっていました。単に物理的に一箇所に集合しただけではありません。信者となった人々は集まって心を一つにしました。イエス様のために生きる、イエス様の血潮で買い取られた教会で使える、そのことにおいて一つになりました。では初代教会の人々は教会で心を一つにして何を行っていたのか。42節にある通りです。彼らはいつも何々していた。これも46節の集まりと同じ言葉で、何かをし続けた、いつも何々することに専念していた、そのような言葉です。彼らがいつも専念していたこと、もっぱら励んでいたこと、それは使徒たちの教え、パン先の交わり、祈りの交わりです。42節の書かれている順序が大切ではないかと思います。最初に使徒たちの教えです。使徒たちの教えとは何でしょうか。聖書の言葉です。聖書の言葉に聞くことは教会で行われるすべてのことに先行して重要です。御言葉に聞く、それが何よりも優先されるものです。共に集まり福音を聞く、そのことこそイエス様のために生きる生活です。神様はどういうお方なのか、自分は何者なのか、イエス様は私たちのために何をしてくださったのか、それを聞き調べ喜んで受け取る、これこそキリスト者の人生の目的です。また祝福でもあります。パウロが言うように、福音は信じるすべての人に救いをもたらす神の力だからです。私たちは一週間福音ではない言葉にさらされ傷つき、その中に生きています。ですから私たちは定められた日に従って日曜日最初に福音を聞くのです。神様がこの世界とあなたを作った、神様は今も生きておられ、あなたの日常に働いておられる、あなたは極みまで愛されている、神の言葉が私たちに生きる希望を与えます。幼子がミルクを飲まずにおられないように、キリスト者もまた福音を聞かずにはいられません。福音の言葉、神の言葉に聞き続けたいと思うのです。信者となった人々は交わりにも専念していました。交わりとは何でしょうか。コイノニアという言葉で、霊的交わりとかよく言われますけれども、霊的交わりとは何だろうかと考えさせられます。コイノニアというのは分け与えるですとか差し出すという意味です。分け与える、差し出す、それが交わりです。皆様、教会にまず、私たちにまず分け与えられたもの、差し出されたものは何だと思いますか。教会に差し出されたものは何でしょうか。イエス様の体と血です。パン先の交わり、聖餐式を喜び続けたいと思います。宗教改革者ジャン・カルバンはこのように言っています。聖書の解き明かしと霊典が正しく行われているところ、そこに教会はある。聖餐式において、主の晩餐において、この初代教会の人々は 自分自身を見つめました。43節にすべての人に恐れが生じたとあります。十字架の前に立つときに、誰かと比べて、あ、自分はまだマシであるとごまかすのではない。十字架の前に立つときに、ひざまずくときに、神様の清さ、神様の基準を知り、自分の罪の重さを知ります。イエス様を十字架につけるほどの自分の罪、あの罪、この罪、自分が何者であるのかを思い知らされます。神様に対して恐れが生じます。シモン・ペテロはイエス様に出会った時に言いました。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。神様の清さに触れられる時に、自らの汚れが浮き彫りになります。けれども、そこに裂かれたパン、注がれた杯が差し出されるのです。自分自身を見つめるときに、罪を認めるときに、その先にある十字架に目が開かれていきます。これは私の体です、これは私の血による新しい契約です。そのようにしてイエス様の命が、罪の許しが、救いが差し出されます。旧約時代、神殿での礼拝というのは動物を捧げ続けました。自分の罪を自覚するときに動物を連れて行き、ほふりました。動物がほふられ続けました。しかし今や子羊であるイエス・キリストがほふられていった。ただ一度イエス様が十字架でご自分を捧げたことによって、自分は完全に許された。状況は変わらなくとも、目の前の課題がなくならなくとも、私たちの救いという満ち満ちた喜びです。46節に喜びとあるように、自分を見つめ罪を告白する先に喜びがあるのです。今日皆様にお伝えしたいのは、このとりわけお伝えしたいのはここからなのですけれども、この喜びは私たちを横の交わりに押し出します。私たちの目を隣人に向けさせます。私たちの関心を一つのパンを共に食する神の家族に寄せさせていきます。パウロはコリント書でこのように言っています。あなた方はこのパンを食べるたびに、この杯を飲むたびに、これを行いなさい、これを行いなさい、主の死を告げ知らせるのです。イエス様が身体を裂いたように、血を流したように、あなた方も自己犠牲による愛の技をイエス様に倣って行ってゆきなさい。神の家族のために自分を捧げて分け与えなさいということです。私たちがそのようにすることで、イエス様の十字架の死が、その自己犠牲の愛が告げ知らされていくのです。イエス様の十字架の愛に自分の目が開かれた人は、隣人の必要、喜び、苦しみ、悩みに対してもその目が開かれていくということなのです。もう無関心ではいられなくなった。教会生活は神様と自分という関係で終わるはずがありません。神様との関係が深められれば深められるほど、私たちの目は隣人に向けられていくのではないでしょうか。 44節と45節に記録されている通りです。平和の祈りを共に祈る幸いに預かりましたけれども、助け合いがここにあります。互いへの愛がここにあります。それは当時物品金銭を分かち合うほど彼らのパン先は親密なものであったということです。交わり、コイノーニアとは分け与える、捧げる、差し出すというような意味です。新約聖書で誰かを援助する、こう経済的に支えるという場面でも使われている言葉です。福音を聞き、差し出されるパンと杯を通して喜びに満たされていった教会は、苦しみ困っている兄弟姉妹方のために自らを割いて差し出しました。いつもパン先に専念していた。それも義務感によってではなく真心を持ってしていたと聖書は言うのです。今日私は勝手ながらこのことを皆様にお伝えしたいと思って使わされてまいりました。私たちもパン先を大切にしましょう。一つ共に考えたいと思うのです。信者となった人々はなぜ使徒たちの教えにそれを守ることに専念できたのでしょうか。なぜでしょうか。それは使徒たちが教えることに専念できたからではないでしょうか。後の6章において教会内で問題が発生します。毎日の食事のその配給をめぐってギリシャ語を話すユダヤ人たちとヘブル語を使うユダヤ人たちとの間に不和が生じました。教会は祈って祈って7人をいわば執事として選びます。その直後に使徒たちがこのように言います。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。こうして神の言葉はますます広がっていき、イエス様を信じる人々が大勢次々と起こされていったと聖書は言うのです。私事になるのですけれども、藤沢教会に使わされてから2年目を迎えていく中で、イエス様を信じる方々が起こされていっています。人の知恵でも言葉でも経験でもなく、神の言葉によって福音によって藤沢教会がこの立川教会と本当に同じようにますます立て上げられていると実感しております。皆様に お尋ねしたいのです。朝の礼拝でですね、司会の方が、私は高橋先生のご年齢よりその半分よりも半分にも満たないですね、私は30歳なのですけれども、この年も若く経験もない新任牧師がなぜ毎週講壇に立ち続けることができているのだろうか。なぜイエス様を信じると決心した方々との学びを集中して持つことができているのだろうか。それは見支えがあるというのは言わずもがな。役員をはじめ兄弟姉妹方が、牧師は祈りと御言葉に専念できるようにと自らを差し出して支えてくださっているからです。もちろんそれでもですね、本当に牧師の働き、牧師夫妻の働きは多く疲れてしまうようなこともありますけれども、しかし兄弟姉妹方が 先生は御言葉に専念してください。来世日の説教や日々の牧会に専念できるよう私たちも藤沢教会で使えますと、そのように決心してくださっているので、まあ、なんとかこんな私でもなんとか務まっているのです。またそれにより兄弟姉妹方も福音に聞くことが豊かにされるという祝福に預かっておられます。良い循環が生まれているということはですね、自らを差し出すこのパン先の交わりです。しかしながら私たちは自分を差し出すとき、愛の至らなさや欠けを知らされます。私自身1年の牧会を終えて本当に自分の欠けや弱さ、至らぬところとに思い知らされました。だからこそ祈りに導かれるのです。初代教会はイエス様が教会は祈りの家なのだと言われた通り、祈りの交わりに導かれました。パン先の交わりの中で自らを差し出すときに、隣人に関してもう自分はどうすることもできない、人の力では乗り越えることのできない、神様にしかできない、そのように思うことが多くあることに気づかされます。祈るときに父なる神様が働いてくださいます。祈りというのは謙遜と信頼の表れなのではないでしょうか。神様が働いてくださる、神様が愛を増し加えてくださる、神様この私に、あの神の家族に、神様が働いてください。このようにしてあらゆる時に共に祈るこの祈りこそ人を支える力なのではないでしょうか。私たち夫婦はですね、牧師になる3年前から、新学生の3年目からですね、藤沢教会でお仕えしていきました。藤沢教会は牧師招聘のためにまず熱心に祈っておられました。その祈りが私たち夫婦の支えとなっています。牧師招聘のためにやがて使わされる牧師を覚えて祈る祈りに専念したいと思うのです。言わずもがな高橋先生ご夫妻を覚えて熱心に祈り続けたいと思うのです。高橋先生ご夫妻とは月に一度ですね、南地区の牧師会にて、明日も立川教会に来させていただきますが、交わりを持たせていただいております。牧師夫妻って霊的なこう安全地帯にいるように思われることもありますけれども、実は戦いの最前線に立っています。そういう中でも高橋先生ご夫妻は立川教会のために、皆様のために牧師会でも熱心に祈っておられます。ですから皆様もますます先生ご夫妻と心を一つにして愛の技に励んでいただきたいと思うのです。それが教会の祝福につながるのだと私自身思いますし、何よりも教会の土台である、またやがて牧師が使わされるとき、それが支えともなる、そのように思います。今日の箇所にある初代教会の姿、まるで一枚のスナップ写真を見ているようです。 イエス様への悔い改め、感謝、救いの喜びが満ち溢れています。神の家族としての愛の交わりが真ん中にあります。そして2000年の時を経た現代に生きる私たちもそうです。礼拝のプログラムや時間枠はそれぞれの教会で異なります。しかしイエス様のために、教会の立て上げのために、共に集まって心を一つにすること、具体的には福音を喜び、差し出された罪の許しに感謝し、十字架を見上げつつ神の家族のために自分を差し出し、もっぱら祈ること、これが変わることのない教会の本質です。これこそ万人祭司の精神ではないでしょうか。救われる人々は神様が起こしてくださいます。神様が立川教会の愛の交わりに救われる人々を加えて一つにしてくださいます。初代教会の人々はこれを義務感によってではなく、真心を持って恵みに押し出されて行っていました。マルティン・ルターはこのように言っています。神はご自分の民が集まる教会を通して栄光を表す。ご自分の民が集まる教会を通して栄光を表す。神様は今日も私たちを招いてくださっています。あなたは立川教会の一機関である、なくてはならない存在である。私のために心を一つにして自らを差し出してくれないか。困っている人と共に祈り、その人を助けてあげてくれないか。あなたを通して表される栄光が立川教会にあるのだから、そのように神様は栄光に満ちた教会生活に招いておられるのではないでしょうか。イエス様の十字架によって神の国に加えられた私たち、教会に集うことが許された私たち、神様の愛に応答していきたいと思います。お祈りをお捧げいたします。愛する天の父なる神様、いさわなき私たちに、神様は今日も御名を注ぎ御言葉をお与えくださいましたこと、ありがとうございます。至らぬこのものが取り継がせていただきましたけれども、このものを通しても神様、あなたの御旨を知ることができてありがとうございます。神様、私たちの人生の目的はあなたのご栄光を表すことにあります。神様がこの地にお建てくださった立川福音住教会、私たちは教会を愛し、先生ご夫妻をはじめ兄弟姉妹方を愛し、イエス様に習い使い続けることができますように。もちろん疲れることもあります、なぜと問うようなこともあります。しかし神様、十字架のもとに進み行くときに、あなたが恵みで満たしてくださり、イエス様に従うその道に私たちを導いてくださいますようにお願いをいたします。このようにして共に聖書の言葉に聞きましたこと感謝いたします。続く私たちの交わり、神様がますます豊かに祝福してください。敬愛する兄弟姉妹方の今週の歩みにも御支えを置き、尊くお持ちください。感謝してイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。